この番組は II パソコンさんのスポンサードでお送りします。
はい、本日は2本立て、大変長い配信となっております。まずは22年11月のおたよた編集室ふつおた編、そして後半はですね、あのエピーロ局員によるこの2022年の秋アニメ新番組全部見てみた件に応募いただいた、割と見てみた件に対するエピーロ記者のコメントでございます。多くの方メッセージありがとうございます。メールは熱文字 @gmail.com までです。皆さんのメールのおかげで番組持ってます。これからもお待ちしております。よろしくお願いします。それではまずは編集室ふつおた編からどうぞ。今日は国さんがですね、なんとズームでの参加ということになりました。まあ、前回もね聞いていただいたと思うんですが、その経緯からご説明いたします。どうぞ。
熱文字。
どうも、米粒社協のサンキュー達夫です。
国ザビアです。
日が燃えるです。
はい、というわけで11月の編集室でございますけれども、
はい、
なんとなく皆さん音声でお気づきでしょうか。
なんか変わった形ですねこれね。
はあ、
今日初めて国さんとズームで
おーやったー。
だからね、俺言っていい、はい、SF じゃんこれも。
そうなん
だ、すごくない。
国さん、
いや時代変わったね。本当にびっくり。
いや、俺もうね、ちょっと国さんのこう、情報弱者ぶりにちょっとびっくりしましたね。これでも、比嘉くんに、ちょっと国さんのお宅訪問していただいたのは、まあ実はこう Wi-Fi の完備、そして Zoom をパソコンに入れてもらうという、ところまでお願いしましたよ。比嘉くんお疲れ様でした。
いえいえ、とんでもないです。もう、いや、僕国さんに行けたのが本当に楽しくて。
そうですね。
はい。
でもね、自分の言い訳していい？
はい。
比嘉くんが来てくれてね、でもやっぱ3時間ぐらいかかって、
そうだよね。
俺がやってなかったっていうよりは、やっぱりわかんねえなって。
やっぱ Wi-Fi が故障というか、うまく繋がってなかったんですよね。
あのね、ルーターじゃなくて、やっぱ最終端末の方にどうも問題があったらしくって、やっぱこれがもうパソコンとのどうも相性なのか何なのか。でね、比嘉くん NTT に聞いてくれて、
はいね、
NTT も結局だから、わかんねえなっちゃって、もう取り替えますからみたいになっちゃって、いやー大変だった。
いやーでもよかったっす。
いや本当にありがとうございました。
いやいや、こちらこそです。
というわけで、はい、国工房のね、ちょっと訪問編配信したんです。
はい、
大反響でございます。ちょっとメール届いてるんで、はい、いくつかご紹介したいと思います。
聞きたいですね。
この方はお名前ないんですけれども、なんで見せてくれないんだよ、プロモデラーと共演してほしい、数年間楽しく聞かせてもらっていましたが辛抱たまらずついメールしてしまいました、ということで、黙ってた人もメールしてくれましたね。
なるほど。
りょうさん、くにさんのオタク拝見会とても良かったです。5回聞きました。またやってください。朝記者、第510回、国工房編聞きました。国さんはあれだけ細かいこだわりがあるのに、なんで違う世界観の作品を混ぜることには何の抵抗もないのでしょうか。不思議でなりません。線引きってどこなのでしょうね。それから比嘉さん、
はい、
せっかく謎の多い国工房に足を踏み入れたのですから、武器庫のガンコレクションも見てほしかったな。
ああ、もう、いや、もう時間がね、本当に24時間痛かったんですよ。
多分最近発売されたカール・グスタフのガスガンとかあるはずだから、と書いてありますね。
今回は、ガンプラ関係と、ギター関係の話だけだったんで、
うん。
編集までとても時間が、二日は欲しい、二日は。
ラブヒガさんからもいただいております。
ありがとうございます。
ゲーム動向2022東京ゲームショー25年史国作や生存報告国こぼ編とこの秋は熱持ちでの比嘉さんの活躍が目を引きました。
ありがとうございます。
国フリークのやい国はどうした作やを出さんかいという声に応え得意のゲーム談義で2回分の放送を担当し大活躍でしたね。
ありがとうございます。
ゲーム界では、いつもよりは滑舌がよく生き生きと話されていたのが印象的で、
黒柳さんのおかげですよ。もう
聞き手の黒柳お二人のリアクションも完璧でした。押し村くはせっかく時間をかけて比嘉さんが編集で入れた SE がクソでかくて
すいません、
熱文字の高齢者リスナーたちの心臓にダメージを与えてしまったことが残念でなりません。これはね、SE テロと呼ばれたんですけれども、結局 SE を取ったバージョンを新たに配信し直しておりますんで、
はい、再編集しましたので皆様
ありがとうございます。さておき最近では比嘉さんも少しずつアニメを見るようになってきてコメントの際も増していると感じます。
あ、よくご存知で、
何やら熱文字でのゲーム配信も企画されているようで楽しみです。これからのますますの比嘉さんの活躍を期待しています。
ありがとうございます。
そして、
うん、
この回を改めて聞き思ったことは熱文字の精神って国さんにあるんだなということ
そうなの
いや、わかりますね。
そうなの。
機動戦士ガンダム0083でアナベルガトーが新型モビルアーマーノイエジールを目にしたときに素晴らしい、まるでジオンの精神を形にしたような機体だというセリフがあるのですが、それに近い感覚を得ました。当然国で辰夫編集長の番組を続けていくための手腕や力量統率力があってこそ熱文字は存続していますが、国さん熱文字の系譜のアニメ語りは元は国さんから始まったと聞いています。オタクとは、趣味を極めるとは、アニメ語りとは、などの発想、着眼点、好きなものに思いを巡らす力は、やはり国井さんがズバ抜けていると感じずにはいられませんでした。
うん、嬉しい。
と同時に、熱文字の初回がなぜ全身タイツの件であったのか、すっと腑に落ちました。国井さんは、ある人が見たら理解不能な変わり者でしかないですし、私から見たら尊敬できる孤高のオタクです。まず自分がうっとりするために一から手作りでギターのミニチュアを30本も作りません。しかも自身で困難で手間がかかるのは承知で毎日最低1時間でも作業に就くことを自分に課すとかはもはや武士や修行僧です。芸術家、工芸家もそれに近いですが、作品は売られ納品され利益をもたらしますが、しかし国さんは自分の作品を眺めてうっとりするだけ。基本発表されることはなく、国さんの部屋の片隅で飾られているだけです。もうこうなると、国さんが作ったものがどうこうよりも、こうした模型を作り続ける国さんという人物が面白いのだと思うのです。
一番の褒め言葉ですよ。
ケウ、ココウ、孤独、趣味人、自分大好き、乙女、国さんは本当に面白いですね。今後、国さんと比嘉さんは熱文字編集室を欠席する際は生存確認メールくらいは送ってください。
すいません。
国さん、比嘉さん、思っている以上に、自分が思っている以上にファンがいるんですから。最後にこの文を国さんに送ります。
こう。
狼は基本、群れを作って行動する動物である。したがって、つがい、群れを作らない一匹狼とは、狼としては弱い個体なのである。
お
お意味がわかりません、はい。そういうことですね。いや、もう、とにかくね、この他にも国の作品見せろっていう、ちょっと、もう、すごい、圧が ね、すごいたくさん来てるんですよ。
嬉しいね。だから、比嘉くんも言ってたし、これちょっと、ネットにつなげるようになったんで、ちょっと過去の配信聞いてたら、はい、松崎くんもなんかやってるって言ってた、なんか、その自分でできるサイトみたいなのがあるらしいじゃない。そういうのもちょっと勉強していこうかな。
いや、ぜひお願いしますよ。
いいですね。
お願いしますよ。
本当趣味のものなんでね。ちょこちょこっとっていう。はい、
その、こう、精神が素晴らしいですよね。この、なりわいとしないけれども、うん、もう本当一人でむっつり楽しんでいるっていう。
だってまあ、模型なんてそんなもんだって。
そうだよ。
自分が欲しいって思ったけど、いや、今はあるからなんだけど、ないから作るしかないじゃんみたいなところがあるわけですよ。
そうだよね。 で、今やっぱ見せるツールがあるから、見せるために作っちゃってる人多いけど。
まあね、そうなってくると、だからね、もうずーっと、今度は海の苦しみみたいなところをこうやっていかなきゃいけないってのは、これ我々この番組もそうなんだけど、
はい、
そこがまあ難しいところ、兼ね合いってのはもう自分で線引かないとどうにもならないってところもあるし、いや、そんなにニーズがあるんだったら、まあ、あえて言いましょうか。小遣い稼ぎになりそうだったらやるか、ぐらい
の。やってくださいよ。
本当にでも、今、こういうくらいので、作り手も考えていかないと、もうダメな時代なのかなとも思う。ずいぶん前から思ってはいたんだけどね。うんうん、本当にガジェット。
年一回ぐらいで国さんの個展やりたいっすよね。
ああ。
ね。ここまでのものなんかないよ。いや、
僕やった方がいいと思いますね。
で、まあ、国さん在労してもしなくてもいいんですけど、でも、見に来る人はいると思うんですよね。
いるかな。
逆に、今、だから、その、人に見せるために作るっていうのは、もう国さんからしたら邪道なわけですよね。
邪道。
映えるために作るとか。というか、
まあね。ただほら、
発表ありきみたいな。
模型関係で言うと、ミニチュアになるとさ、今回の、先月のさ、米子映画事変でも行って、うんちょっとあったのよ、模型飾ってるっていうのがあって。で、カンコラとかも普通にあるの。うん、あるんだけど、やっぱり、なんだろう、やっぱり立体で自分で作ったもので、その人が手に、かけたものですよっていうのがあって、まあ、プラモデルでも、
うん、
やっぱりね、見る人は見るんだよね。
そうだよね。
そういう話も、だから同じ共演者の方ともちょっと話してて、いや、僕自分で作りますよって言ったらびっくりしましたけど。
いや、そうなんですか。国さん絶対やった方がいいですって、スペース見つけますからやりましょうよ。ねえ、ね、イベントできないんだったら個展やりましょうよ。ね、
個展か。
今展示会とかそういうとこで、なんだか副音声みたいにやるじゃないですか。うん、スマホとかで。うん、あれ絶対やった方がいいですよ。国さんがね、ギター一本で話したら、一本につき15分くらい喋りますよ、国さん。
あ、喋れるよ。だって、作ってる。
それをこないだやってて、国さんが、うん、これと、何時間喋ると思って。
だって作るのに3日かかるんだから。
でしょ？
一本作るのに3日かかるんだから。
聞かせた方がいい、絶対。
まず、だから、15本ぐらい展示してみましょうか、どっかで。で、音声付きっていう。
そうそう、絶対音声付きですよ。
あー、なるほどね。でもね、それを15本。もうね、動かせないんですよ。動かしたらもう壊れちゃうから、多分。
あ、そんな結構やっぱり繊細な。
いや、強度はあるけど、どっかに持ち歩くとか持ち運ぶって言ったら多分壊れちゃうね。
なるほどね。
まあ直せるけど、その現場で直してどうこうってなると、もっとね、なんかクオリティ下がっちゃうしさっていうところもあるんだよね。
じゃあ、国井さんち公開しましょうか、じゃあ。
やだよ。やだよ。絶対やだよ。
危ないよね。いやー、というわけで、いろいろね、アニメの、ね、お便りとかもいただいてますんで、はい、じゃあ、最近、比嘉くん、1日1アニメやってるね。
11月で僕48歳になったんですけども、
おめでとうございます。
ありがとうございます。なんか始めようと思ってですね、
うん。
先生、アニメもっと見るには、とりあえず1日1話っていうふうに自分に。
そうだね。
おぉ。やったらやっぱリハビリですね。うん。どんどん結局見ちゃって、2、3本見ちゃってますね。
うん、いや。うん結局、比嘉君に言いたいのはね、それプラスじゃなくてようやくゼロに戻っただけだよっていう。
ゼロか
たださ、国さん、ポプテピピックの7話見ました、は
い、見た。山寺さんのやつでしょ。
そう、あれさ、
すごくなかった。
あの回さ、
うん、
もっと騒がれていいよね。
俺、思った。
俺、感動しちゃったもん。
だから一回、第一期の時にも言ってたじゃん。これ作ってる人たち、なんかクソアニメだとか自分たちで言ってるけど、すっげえ頭フル回転してる、地頭のいい人たちだよって、俺ら言ってたじゃん。頭の良さ出たよね。
いや、びっくりした。まさかもう15分、そのまま AC 部に任せるっていうのが、しかも、ワンカットだった
り。ワンロールってやつだもんね、だから。
スタッフロールでちょっとその山寺バージョンがあるから、一回あそこでカット割ってんだけど。うんうんはい、いやー、ちょっと、これマジで、これ本当に最後までやるのみたいな感じで。あれだって、一発撮りじゃん。
そう。だから、もう本当に何回練習してるのかっていうところもあるしさ。
で、
う
ん、綺麗に終わって。噛んでないし、ね、スケッチブックのめくり間違いもないし、噛んでもないし。
うん。で、何回か見てる人はさ、だから、再放送の時、これ、 声どういう風にすんのって思ったら、
そうそうそう。
山寺さん、一人なんだよ。
いやー、あれ、
いやーね、すごいよ。あれはすごい。うん、8話見た？
いや、見ました
よ。見ました。
とさ、うん、大塚さんなんだよ。で、7話の話、最後にちょっとしてたでしょ。
そうそうそうそう。
いや、ポップってもっと、いや、これさ、だから今、ツイッターとかあるから消化が早いのか知らないけど、これほんと20年前くらいだったら一月ぐらいは大騒ぎだよね。
大騒ぎだよ。
なりますね。
えらいもん出てきたって大騒ぎだよ。
比嘉くんはどうご覧になりましたか？
いや、もちろん僕もポップティピピック信者としてはもう、すごかったですね。で、その後もいろいろ調べたんですけども、山田さんその前に彼岸島っていう、彼岸島あの X とかでも、うん、おいでいろんな役やるっていうのをやってるんですけども、やっぱあの15分で長尺じゃないですか。
そうだね。
それ考えたらやっぱり真似できないですし、あれ、兄さんが言ってた今大塚さんたちの、あの、終わった後のコメンタリーが YouTube バージョンもあって、うん、まあ、さらにロングバージョンあるんですよ。
うん、
で、二人が言ってたのが、いや、あの、怖い色って、あの、僕たちベテランでも思った以上にないんだと。
うん、
自分ではドヤ感でやって、後からあの音響監督に聞いたら、一緒でしたよって言われるんですけど、
うん、
山ちゃんすごいのは、使い分けられるプラス、2枚目の声にも、何パターンかある。
ああ、なるほど、なるほど。
あれはできないって言ってます。
へえ。いや、ちょっと前にね、有吉さんの番組に、うん、宮野さんと山寺さんがゲストで来てて、
はい。
で、あの、カードゲームでさ、はっていうゲームっていうのがあるんだよ。うん、
はい、
これ結構なんか大学の授業とかでも使うんですけど、あの、なんかいろんなセリフを、あの、A パターンから F パターンまで6パターン。例えばその、
うん、
バカっていうセリフも、付き合ってる彼氏にバカっていうのと、本当に怒っててバカっていうのと、演じ分けるみたいなのがあるの、
はい。はい。
あれを宮野さんと山寺さんがやるんだけど、
うん、
まあ見事なわけですよ、山寺さん。全パターン即座にできるっていうのをやってて、なんかそういうのも、やっぱあれ練習なのかな、どうなのかな、なんか瞬発力なような気もするんだけどね。
どうなんだろうね。まあ、もう、
うん、
持って生まれたものと当然練習量っていうのもあるんだろうけど。
いや、昔あの、オアスタに、のやってる制作会社の人と仕事することがありまして、
うん、
まだ山寺さんがおはスタイもバイバイやってる時なんですけど、うん、ちょっと軽く悪口じゃないですけども、あー山寺のおっさんだみたいな話するんですけど、さすが。って言ったのが、あのおっさんは器用のお化けなんだよ。何でもできんだよって。
そうだよね。
このまで番組とか一時期出てたじゃないですか、日程の、
うんうん。
あれとかもう練習量半端ないらしいですよ。
は
ぁ。いやいや。天才が練習も半端なくやるから、もうみんなも半ば呆れるらしいんですよ。
すげえな。
まだやるんすかみたいな感じで。
いや、A シーブも相当すごいけど。
すごいよ。
いや、
あの、ああいう形のネタで、しかも、一発撮りのなんて言ったら、そのプレッシャーたるやすごいはずだからね。いや、
フリップネタの歴史で言っても、お笑いの文脈でフリップネタの歴史で言うと、やっぱ90年代よね、国井さんっていうやっぱすごい歴史上の人物
が
いましたけ
ど、国井さん。褒め殺しだよ、それ。
いやでも、俺はやっぱ国井さんのネタテレビで見た時に結構衝撃だったんですよ。フリップ使ってこういうことやる人出てきたんだっていうのを、すごくインパクトがあって、
うんうん。
で、その後やっぱいつもここからさんとかね、いつここさんとかいろんな人出てきましたけど、最近新しい使い方だって言われてたのが、まあ、国さんご存知ないと思うんですけど、ヒューマン中村さんっていう方がいて、R1 グランプリとかでフリップネタ、もう3枚ぐらいのフリップをすごく巧みに使い分ける人がいたんで、あ、なんかフリップってこういうめくりだけじゃない使い方あるんだっていうのが結構衝撃だったんですけど、フリップの可能性をここまで引き出した AC 部ってお笑い芸人たちより先に行ってるし。
普通に行ってるよ、ね。
そうですね。
あの辺だからアニメの人たちなんだっていう使い方。
そうだよね。
もう演出なんだよね。こここうなった時に次の髪がここに浮かってくるから、こういう絵になるっていう組み方がさ、ちょっとお笑い芸人の発想じゃないじゃん、そうそうそう、やっぱり。
お笑い芸人
の、うんうん。プロだなーって思わせたよね。
なんか本当、芸大の先生とかが本気で作った感っていうのは、
そうですね。
ありますよね。何らかの賞をあげてほしいんだ。
まあ本当だよ。
いや、そうですよね。あれ、ギャラクシー賞 掘っていいレベルだと思いますよ、
ね、ああいうのって評価できるなんか物差しがないよね今。
ないのかね。
本当は絶対逆するのと月で見て今月はこれっていうのに、うん、あの7話っていうのは選ばれる出来だと思う
んだ。あれは月間 MVP だと思うんだけど。
ですよね、あれ。
びっくりしたよ。
びっくりした。ちょっと途中息が詰まったもんね。え、これほんと、あ、最後までやるんだな。あ、もう瞬きできないなっていう、ありましたよね。すごいよね。
だからスタッフだってたくさんいるはずなのに、一番最後終わって元のトイレに戻るって言った時に、一緒に出ていた舞台の人がちゃんとドアを閉めるっていうようなことがやってるじゃん。
そうそうそう。
だから舞台の使い方っていうのも、もう二人だけしか出てませんよっていうので、徹底的にやりましょうっていう感じの、あの気遣いというか面白さってこの二人以上出ちゃダメなんだよっていうところもあるじゃない。で、ドアは自分で閉めてはいけないっていう演出的な側面。もうね、徹頭徹尾考え抜かれてるっていうところがね、見て、いやー、頭のいい人たちってのがはっきり出たなっていうところがあったよね。
あれ、だから、フリップネタを作りつつ、動きも一応コンテ切ってるはずじゃないですか。
そうですよね。
いや、これめちゃめちゃ、これ何テイクしたんだろうって。なんかもうちょっと気が遠くな、これ、
思っちゃうよね。
比嘉くんだったら3日かかってもできないやつ。口も噛むし、手も噛むし。
でも全部ではないですよ。
途中つまずいたりとか。だってカメラマンだってミスできないでしょ。
カメラマン怖いですよね、あれ。
いや、そうだよね。
びっくりしました。
びっくりしました。
本当にすごい、いいもん見たって思った。
いや、本当みんな騒ごうこれ。
本当だよ。あれもっと騒いでいいよ、ね。
見てない人見てください、
まあ、あれ、事件だと思うんだけど、ちょっとしたアニメテロだと思ったんですけどね。そんなわけで他のアニメについてのメール来ております。はい、矢追純一郎記者、久しぶりです。
久しぶりだ。
乙女心を優しく刺激する虫かぶり姫と、チレチを洗う激しい構想を描く秋葉メイド戦争を交互に見ると、交感神経と副交感神経がいい感じにぶっ壊れて、サウナに入った時のように整うのでおすすめです、ということ
で。いやいやいやいやい
や。虫かぶり姫はね、国アニメですから。
もうね、好きだね、
そうでしょうね。
やっぱりもう熱中して見てますね。ああ、やっぱり。たまらんですね。もうね、あのね、プリンスがね、最高なんですよ。いいよね、彼がいいんですよ。俺はもう彼のことをキングオブプリンスと呼びたいもんな。
あのさ、そう、昔からさ、少女漫画とか、まあこういう白戦車系もそうなんですけど、国さんは、どっちかっていうとヒロインよりヒーローの方がかっけーっていうことになってますよね。
あ、どうなのかな。いや、それもあるよ。あのヒーローの方がかっこいい、あの男の方が、男もかっこいいになるけどね。
うんうん、
ただ白星者系のは、もう基本的にだから、まあ、あの、花村ベニオ系ラインっていうのは、はいはいはい、好みのタイプの女性っていうのもあるんで、
ね。そうだね、ベニオライン、ね。
そっから入ってくるんだけど、
はい、
その彼女たちの心をつかむ男は、みたいになると
か、はいはいはい。
男の俺が読んでも、かっこいいぜ、みたいなね。
いや、だから、国さんからしたら、シャアズナブルかっこいいと、基本同じラインってことなんですかね。
ああ、そうかもしれない、ね。
なんか俺、逆にそれってシンプルかもって思ったんですよね。その、かっこいい男を求め続けてるっていうの
は。ああ、はいはいはい。それはあるかもしれないね。
男向け、女向け関係ねえんだなっていう。
うん。なるほど。男の子はかっこよくあってほしい。そのかっこよさっていうのはどう定義するって言ったの、はいはい、女の子かわいいのかわいい、女の子学校であるべきってことじゃなくてね。
まあ、セリフや行動ってことですよね。
すげえ未練がましくても、その未練っぽさがなんか男っぽくてかっこいいみたいなところがある部分もあったりするわけじゃない。それで見ると、おい、こんな粘着質な男嫌いだよっていう人たちもいたりするっていう部分とかさ。
なるほど、なるほど。
それが描き方とかって、まあ作り話ですから、うん、あの描き方っていうことになるんだろうけど。
比嘉くんは秋葉メイド戦争はご存知？
いや、あの、ちょっとしか知らなくて、あの向こうが虫歯かぶり姫を国さんに教えてもらって見てるタイプなので、
なるほど。
ちょっとあの、今油っこいアニメがちょっとあれかもしれないですね。
あの、一応、三人でやってる、僕と国さんと足富くんでやってる新番組全部見てみた件では、今期1位だった作品、は
い。
全員一致で面白いっていう。
そうなんですね。
面白い。
最初はただの萌えアニメかと思ってたら、うん、あの、はい、知らない間に人気映画になってるみたいな感じですかね。あの、メイドさんたちが本気で殺し合ってるって
。バトルワゴンですか、
うん、うん。結構面白いよ。ギャグっぽい感じで。
でもなんかシリアスに殺し合いをしてるっていう体なんだけど、うんうんうん、もう全体的にはそれこれ笑わせるために全部仕組んでますよね、そうそうそう、これっていう感じの演出手法だよね。だからインサンなんだけど、
はい、
笑えるようになってるっていうぐらいの感じなんだから、ブラックコメディみたいな感じなのよ、うん、
へー、おもろいよ。
今からでも言ってみます、途中からで。はい、
アゼッチ記者からもいただいてます。虫かぶり姫、はい、3話まで視聴しましたが、ヒロインのエリーは初見さんですよね。
うわぁ、
そうなの？
ブヒブでね、いつもお便りくれる初見さん。うん、その他、これは、小葉記者。太ももについてというメールいただきました。
太もも。
最近太ももの太いキャラが増えてきたように思います。特にライザのアトリエというゲームが発表されて以降目立ちます。
はい、
ご存知、ヒガ君？
僕1はクリアしました。
あ、そうですか。
はい、めちゃめちゃ面白いですが、まあ太いですよ。多分カツオさんが思ってる以上に太いですね。
うん、俺らはでもずっと太ももは太くあるべきっていうのは昔から主張してましたからね。
おっしゃってますよ、ね。
RD 洗脳調査室から言ってたもん、
ね。RD から言ってました。
あれ結構太かったよ
な。あ、クリーさんよく出てきましたね、その作品タイトル。
はい。
そうだ、僕らは細すぎる太ももについてずっと苦言を呈してたんで、僕らの活動が実を結んでいると言っても過言ではないんですけども。うんうん、今期だと、不徳のギルドのひたむきがいい太ももしてると思います。私は太ももは太いから太ももなんだと思っているのですが、皆様はどのようにお考えですか？いい太ももキャラがいましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。ということで、小葉記者ありがとうございます。
ありがとうございます。ま、
太ももについては、我々ずっと昔から主張していることです。僕はいい太もも、まあ、クニーさんはね、四つ葉刀の、風花ちゃん。
風花ちゃん。
僕はあの、軽音のゆいちゃん。ずっとね、うん、軽音は何が素晴らしいかというと、太ももが太いことだっていうことが言ってましたけど。そうですね、RD はでもちゃんと太もも太かった
よなっていう感じはする。だからその辺で言うと、うん、軽音とかも、四つ葉の風花ちゃんも、あれ、あの人たち太いのっていう感じもあるんだよね。うん、RD の時は見て、明らかに太いっていう感じはあったんだよ。あの、スタイリングデザインとして、
うんうんうん。あの太ももに挟まれるんだったら死んでもいいっていうね。死ぬときはこの太ももに挟まれて死にたいっていうのはね、ずっと言ってましたけども、僕は。
確かになぁ。太ももなぁ。そこの辺がね、だからいわゆる何？グラビア系なのか、モデル系なのかっていう、まあ、好みにもよるんだろうけど、うん、これは女性もあるんじゃないかな、スタイリングとして、見た目、シルエットとしてどっちが好きですかっていうと、
うんうん、
どちらかというとやっぱ好まれがちなのは、まあ、モデル系なんでしょう。女性は特にっていう感じはするけどね、うん、男の人もどうなんだろう。男の人は、ね、そのグラマラスっていう意味では、そのグラビア系の人たちもワッショイワッショイになるけど、
うんうんうんうん、
それは純粋にスタイリングなのか、それとも性的な欲求からだけなのかっていうところがあるからね、なんとも言えないってところは。
まあでも、太ももに関してはやっぱり博士がいますんで、ちょっと比嘉博士にちょっと聞いてみましょうか。う
ん、太ももは二次元のもんですね、完全に。
なるほど。
三次元で魅力的な太ももってのは意外にないですよ。そもそもグラビア、グラビアで、やっぱそこを売りないのないですからね。あんまりそんなに多分マニアックなもんになっちゃうので。
あ、そうなの？
はい。みんなやっぱさ、胸とか細すぎるみたいなの方が今トレンドなので、未だにこんな根強い人気なのは二次元の方のギャンジャンルというかアニメとゲームです。
僕はね、昔から言ってますけど、宇多田ヒカルさんの太ももはなかなかいいですよ。
あ、そうですか？
はい、細すぎず。ギリギリのラインです。これよりも太いと、あ、太いなって思っちゃうギリギリのところですかね。表面張力ですね。
なるほど。そう言ったらですね、先ほど言ったライザのアトリエというゲームの出てくるライザちゃんの、キャラ、女キャラ何人か出るんですけども、多分全部太ももが太かったら、ああ、そういう作風ねって思うじゃないですか。違うんですよ。ライザだけが、やたら太いんですよ。
ああ、いいね。
しかも本人それに無自覚なんです。そこがいいんですよ。
ああ、コンプレックスじゃないところが逆に。
全然気づいてないんですよ。勝手に僕らがわははは、わははは言ってるだけなんだ。
なんで笑ってんだよ。
東京ゲームショーでもですね、1と2と3で、しかもその、原型数が違うのが立ってたんですけど、みんな顔じゃなくて、後ろからの太ももばっか撮ってましたよ、カメラ小僧。
へぇー、そうなんだ。
はい。そういう魅力はありますんで。
ありがとうございます。覚えてください。あ、またね、ゲームの話題ちょっと続きますけども、フグジロウさん。突然ですが、皆様はウィッチ&リリーズというゲームをご存知でしょうか？発売前にもかかわらず各所で話題になっている本作。どんなゲームかはそのジャンル名を見れば一目瞭然。ジャンル名はズバリ、ユリ×ダンジョン RPG です。以下は電撃オンラインに掲載されたウィッチ&リリーズの紹介記事からの引用です。ウィッチ&リリーズは女の子同士の絆、ユリをテーマとした本格的 3D ダンジョン RPG です。プレイヤーは8種以上のジョブから5人のパーティーを率いて、世界を作った魔女の謎を解き明かすべくダンジョンの踏破を目指します。どこか懐かしさを持つクラシックなダンジョン RPG を踏襲しながらも、女の子同士の絆をゲームのメインシステムに据えた、ユリを愛する方々のための 3D ダンジョン RPG となっています。引用終わり。なんと素晴らしいゲームなのでしょう。また本作はその内容以外でもあることで話題を呼んでいます。それはクラウドファンディングによって集められた支援の金額です。当初の目標金額100万円に対し集まった支援額は11月1日時点で2000万円を突破。これによりキャラクターにボイスがつくことが決定し大いに盛り上がりました。そんな大注目作ウィッチ&リリーズ、個人的に調べてみると熱文字との意外なつながりがあることが判明しました。本作を制作企画されたのはストロマトソフトさんという企業なのですが、
ほう、
こちらの過去の代表作の一つになんとあの名作ユリカードゲームヤバユリ界の妹たちがあったのです。
なんだって。
今年6月、第11回婦女子最高会議ゲーム実況にてスリルと感動を与えてくれたあのヤバユリ会を作った会社が、ユリをテーマにしたダンジョン RPG を作る。最高だと思います。ユリをテーマにしたゲーム作りに定評のあるストロマトソフトさんによるユリダンジョン RPG ウィッチ&リリーズ、皆さん要チェックです。年末が近づくにつれ忙しさも増してきますが、皆様どうかご自愛くださいということで、フグジロウさんありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。
これはこの会社の人が捨てましてんじゃないでしょうね。大丈夫。めちゃめちゃやってみたいんだけど俺。
僕知らなかったんで今ちょっと慌てて調べてみたんですけども、うん、結構制作陣も我々が気になる人名前、ね、結構出ますよ。
マジ？
シナリオがですね、コープスパーティーっていう怖いゲームあるの知ってます？
いや俺は。
ああちょっとじゃあこっちは説明が入るので、うん、でキャラデがですね、皆さん覚えてますよねきっと、宇宙パトロールルルコ。
おー知ってるよ。
の作の方がキャラでやってるらしいんですよ。
かわいいじゃん。
こうなるとなんか急にね、あ、キャラ的にも我々引っかかるものがありますんで。
う
ん、
そうですね。
いいかもしれないですね、これ。
いいかも。
ルルコって感じなんですか。
あ、じゃあ今この話題が出たんで。
はい。
マリミテ保存委員会。
うん。
泥寄り会の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。ごきげんよう。
突然ですが、この度私は流行り病にかかってしまい、10日間の自宅療養を余儀なくされました。
いや、
お大事に。
お大事に。
症状が落ち着いた時期に、せっかくなら普段できないことをしようと思い、プルーストの失われた時を求めてでも読もうかと考えたのですが、U-NEXT でマリア様が見てるを発見してしまい、第1期から2期を一気見したのでご報告と思いメールをしました。以前から何度も熱文字の話題に登場しているこのアニメ、正直見る前は浮世離れした上品な女子高生たちがうふふあははしている、かなり見る人を選ぶアニメだと想像していました。しかしユミの庶民的なキャラや第1話からブチ切れている幸子様を見てこれは思っていたのと違うかもと思っているうちにどんどんと物語に引き込まれていきました。この作品をうまくまだ自分の中で言語化できないのですが、なんというか自分の中に眠っていた乙女が目覚めた感じとでも言いましょうか、
はあ、
見る前には決して戻ることのできない何かを私の中に残してくれました。
いいことなんですか？
いや、わかるよ。わかるよ、清水さん。うん。今更かよっていう話ですけども。
言わないでください。
お気に入りは、白バラの聖様。
ほう。
もう、ベタですね。
いや。いいですよ。
ベタすぎる。いや、わかる。
いいですよ、聖様。いいですよ。
聖様、ベタ。まあ、
いや、聖様、まあね、ベタですよ。
まあ、確かにね。
一見つかみどころがなくて時々影を感じるけど実はみんなのことをよく見ていて優しい人物。ユミの心の支えになっているところとか、シマコとの絶妙な距離感など最高です。それにしても聖様に甘えるユミを見ると、もう少しシマコに気を使えやと思ってしまいます。聖様も聖様なのですが、好きなエピソードはたくさんありますが、あえてあげるならバレンタイン会。あ、びっくりチョコレートかな。
あー、
特に島子が聖様に渡そうかどうか迷いながらチョコケーキを学校に持ってくるシーンは、普段感情が読めない島子のいつもとは違う一面を見ることができて心がほっこりします。他にも語りたい印象的な場面はたくさんあります。実はこのメールを書いている間にも続きが気になって仕方がないので一旦休憩して第3期の2話まで見てしまいました。このシーズンでは今まで幸子様の顔色を伺うことが多かったユミが逆に幸子様を引っ張るシーンがいくつかあり成長を感じます。あまりにも一気見しているので下がった熱がぶり返しそうです。果たして今後幸子様と霊様の卒業は描かれるのでしょうか。その時ユミと吉野はどうなってしまうのでしょうか。そして新しい妹は登場するのでしょうか。考えるといろいろ気になって仕方がありません。もう行ってやりたいね、本当に。
ダメですよ。
そろそろ仕事に復帰しなければいけない時期なので、残りは頑張った日のご褒美として少しずつ楽しみたいと思います。どうやら私にとって失われた時とはまりみてのことだったようです。皆さんも体調には十分気をつけてお過ごしくださいということで、清水さんありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね。
バリミテ保存委員会、未だに広がり続けるバリミテの輪ですよ。
いいですね。
バリミテ面白かったからね。
面白かった
ですね。
俺らがこんなに口を酸っぱくして言ってるのに今更かよっていう。なんで見てくれないんだよっていう。
まだまだいらっしゃるってことですね、見てない人が。
まだまだいらっしゃるから。まあ、
そりゃいっぱいいるでしょ。
いや、もっと頑張らねばいけませんね、我々。
俺たちを信用してくれ、マジでマリミテ頼むっていうことですからね。
本当に、最初の3話だけでもまずは。
そうですね。
まあね。
あの3話でも全て詰まってますから。
今さっきだから RPG の話したけど、今、ユリっていう言葉になっちゃうから、俺はだから、あれ、マリミテに関しては、これ紹介するときには、ユリじゃないんだよって言わないとダメだよ。
まあ、国さんはね、ちゃんとそこ線引いてますよね。ユリユリシーだけであって、ユリではないっていうね。
そこ言うと、だから、それで入ってこない人の方が多分多いから。っていうのはちょっとあるんだよな、うん。
そっかそっか。
昔から。
まあ、ユリは、だから、聖様だけですよね。
まあ、そういう意味ではね。
そうですね。
いや、だから、この番組でも言ったんじゃないかな。
うん。
だから、コバルト文庫のジャックのコピーのあれの中では、絶対にそのユリって言葉使うなっていう言葉が出てたっていう話聞いたからね。
おー、わかる。
違うんだもん。これ、お嬢様コメディだから。そうなんだよ。あ、お嬢様コメディなんですよ。
お嬢様コメディ確かに使おう、僕。
その方が絶対、間口は広いよ。今、ユリ、ね、まあ、味付けを濃くしないといけないからゲームもユリですよっていう風になっちゃうんだけど、そうだったらユリだったら俺はいいやっていう方が実は多いんだよ。
確かに。
BL も BL って言ってる BL あんま良くないからね、
う
ん
う
ん。
っていう感じに、まあね、どうしてもね、これだけまた数が増えてくると、しょうがないことなんだけど。
ぜひ、マリミテ、お嬢様コメディ。
お嬢様コメディ。
決定してます。
冬込みの展望ということで朝記者いただきました。そっか、もうそういう季節ですね。
もうそういう季節ですね。もうすぐだね。
日賀くん行くの？
今回はですね、そう、人数制限が増えたらしいので、お客さんの、一般参加で行こうかなとは思ってます。
お、ポプテピピック本出してくれないんですか？
僕、年末はですね、他にもイベントがちょっといろいろありまして、
そうなのか。
制作に使う時間がないので、夏だけって決めてるんですよ、自分の
中で。なるほど。
ああ、なるほど。はい、
世の中一気に年末感が漂ってまいりますが、オタクにとって年末といえば冬込みです。
はい、
朝記者からいただいてますね。今回の冬込みは12月30日と31日の2日間開催で、再びチケット制ではありますが、夏よりも参加者の数は増加すると思われます。うん、 ちなみにコミケ準備会が公開しているジャンル一覧によると、この冬に変化があったジャンル動向は以下の通りでした。一つ目、馬娘が独立。二つ目、FGO がタイプムーンに吸収。
ああ、そうなんですね。
三つ目、バンドリがギャルゲーに吸収。四つ目、アサルトリリーがアニメに吸収。参加サークル数が多いと大きな括りから独立し、減少すると吸収合併されますから、その作品の動向がすぐにわかりますが、まさか天下を取ったかに見えた FGO が吸収されるとは。
そうですね。
まさに乗車必滅の理という感じです。果たして今年の冬コミは何が天下を取るのか気になります。参考までに前回の夏コミで約2万サークルが参加し、主要ジャンルの割合は以下のようでした。男性向けの創作 14.7%。ゲーム、ネットとソーシャルゲーム合わせて 7.69%。創作少年が 5.08%。鉄道旅行メカミリ 5.52%。結構多いな。
ですね。
アイドルマスター 4.22%。うわ、でか。
強いですね。
東方プロジェクト 3.56%。
ほう。
タイプムーン 3.36%。
あ、そんなもんの？
ここまでで 44.13% ということですね。
そうですね。
うん。で、馬娘は18禁の描写がご法度なので、その手の本は手に入りませんが、万が一存在したらそのサークルは馬主さんから億単位での訴訟を起こされる危険性があるので、力ない方がいいですよ、と。
なるほど。そうなんですね。
そういうことか。以上、朝記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。なるほどね。
そっか。
こういうことか。面白いな。
今年は
馬主から訴えられるのか。
そうだね。いいね、実在する名前だもんね。
ああ、そういうこと
だね。そうですね。
ああ。なるほど。
スパイファミリーとかなのかな、今年って。
なんいやー、すごい読みづらいですよね。
同人誌で作るっていうこと？ああ、ちょっと違うような気がする。
夜本？
ああ、夜本。どうなんだろうな。
大人になったアーニャ本とかありそうじゃないですか。
ああ、まあありそう
だ。ああ、ありそうですね。
あるね。多分あるね。あるかもしれないね。
弟本の方が僕はなんか、
いやー、俺弟超好きだわ。
弟もなんかいっぱい書けそうな気しますけどね。
そうだね。
僕はどうせやったら。
あれは BL 的にはあり
ない。いろんなことを。
そうね。
幸せになってほしいっていう姉とのもあれば、その将校たちにいじめられるところとか
もある
とかあるでしょうし、拷問とかをする。
まあ、フォージャーさんともあるでしょうしね。
そうですね。
路地裏生命体もある、そうです
し、
ね。いろいろありそうです。適度に空気読めない感じとかが、こう、いじめてやりたい感じもありますしね。いいですよね。
いいですね。いいですね。
一応二次元の話ですよ、皆さん。
そうですよ。
そうですよ。
祝黒崎真音さん復帰ということで、濡れネズミさん、いつも部費部に仏島紗衣子先輩とお世話になっております。
そこそ。
うるせえな、この仏島紗衣子先輩とお世話
いやいや、大事です、大事ですよ。
もう二人でってことなんですね。
手引っ張ってんじゃねえよ。
いいじゃないですか。
今期の転生したら剣でしたは、オープニングが、岸田教団&ジャケボシロケッツの転生したら剣でしたで、エンディングが黒崎真音さんの、モアストロングリーです。これはオープンエンドのアーティストが学園目次録はハイスクールオブザデッドと同じ座組なので個人的にかなり盛り上がっています。
なるほど。
黒崎さんは1年前のライブ中に硬膜外血腫で倒れ、まあ、悲しい別れも乗り越えての復活で本当に嬉しいです。黒崎さんお帰り待ってたよーということでね、黒崎さん、まあ、神田沙也加さんのこともありましたけども、こうやって乗り越えて復帰したということで、やっぱすごいですね。
すごいね。
そうですね。
ただ復帰作は転生したら剣でしたっていうね。
転生って。転生って意味繋がっちゃったよ。
ちょっとね、うがった見方しちゃった。
そうね。そうね。
剣でしたね。でも、あの、オタク大好き作品ですもんね。転生したら剣でしょ。もう、まあ見ちゃうもんな、あれも。
あれだって、達夫さんの、だって編集長の理想っちゃ理想なんじゃないの？
理想です。
だってあのね、はい、背後霊として見守っていたいみたいな方。
そうです、そうです。
彼はそうじゃない。
おっしゃる通り。
まあ、それが武器になってっていうことなんだけどさ。
おっしゃる通りです。 シャラクサイジョニー記者、四畳半タイムマシーンブルース、ディズニープラスで視聴しました。懐かしい四畳半神話体系のメンツとまた会えたのが嬉しかったのですが、うん、同時に藤原刑事の死を痛切に感じることに。全く不正室の
頃でした、ね、そうだ
そうだね、
そうだ藤原さんだあれ
ね。テレビアニメ版と比べヒロインの明石さんのキャラクターがコメディエンヌ寄りになっているように感じました。久々に劇場版人格を実感した次第です。ジョニー記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだね、でも、劇場版人格、まあね、長門ゆきに始まりね、まあいろいろ、ジャイアンもそう
ですね。ジャイアンね、
そうですね、
劇場版ジャイアンの法則ってやつだな。
そうだね。まあ藤原刑事さんはな、本当にやっぱちょっと存在でかいね、まだね。
でかいよね。
そうですね。
藤原さんもうまいもんな。
ねえ、うん。勝手に作画委員会2022秋を聞いてということでね。506回は やりました、関口ジョニーズと国作屋による、
はい、
勝手に作画委員会。熱文字ネームアドバークエルドル記者、第506回勝手に作画審議委員会2022秋を聞いていたところ、昔好きだった作品のことを思い出し、石の下から這い出してまいりました。この方も初メールですね。
昔、
ずっとロムだったわけですね、この人。
ロムって言わないでください。ロムって言うな。
これ、国さん知ってるかな？老人 Z。
あ、はいはい。タイトルは、
僕知ってるんだよ。
前もなんか、あれは、
見ましたよ。
なんかメールもらったよね。老人 Z のオープニングが良かったとかっていうメールもらったんじゃなかったっけな。
高校時代に確かよくわからずにタイトルだけで判断してレンタルビデオ屋で借りてみたのだと思います。内容は暴走した超高性能介護ベッド対機動隊、そしておじいさんを救うため奔走する介護職員といったものです。介護ベッドのアクションシーンも素晴らしいのですが、時折挟まれるおじいさんの思い出に感涙してしまっていました。内容だけ聞いても全く意味がわからないですね。1991年9月14日に公開された老人 Z、原作は大友克洋、江口久志がコンビを組んで、大友がメカニックデザイン、江口がキャラクターデザイン、コーンサトシが美術設定、監督は北久保博之ということですね。OVA では天地無用両王旗が好きでした。最近になって5期まで作られていることを知ったので、ニコニコ動画の有料版で新たに見始めました。ではそろそろまた石の下に戻りたいと思います。次回の作画審議委員会も楽しみにしております、ということで、アドバーグエルドル記者ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。そうか、天地無用版か。
石の下から這い出てきて91年の作品の話をするっていうね。
ちょっとどこじゃなかったですね、前。
すごいね。老人 Z でも。
90年代ぐらいまでだよね。だからなんだろう、これはっていうので、本当に知らなくて見られる、ね、見ることができてた時代。
作品も少なかったし、ちょっと飢えてた時代で。
動画ね。
なおかつ劇場版や OVA に潤沢な資金がこうかけられていたところってことですよね。
いや、江口さん、久志さんが僕大好きなんで、やっぱこれリアルタイムで書いてみてたんですよ。まあ、なんか本当にアキラのいいとことかをこうまんま使った感じで、最初はなんかこう可愛らしい江口さんのおしゃれな感じかなと思ったら、最後もバンバン破壊しても、廃墟が書くのが書きたかったんじゃないかみたいな感じのやつでしたよね、確か。
比嘉くん、ソニーボーイって見た？
ソニーボーイ見てないです。
あ、それ江口さんですよ。
そうなの。
キャラクターデザイン。
うん、知らなかったです、ね。
結構最近にないタイプのアニメでしたよ。
これも劇場作品ですか？
いや、テレビアニメで。
テレビアニメで。
漂流教室っちゃ漂流教室なのよ。
漂流教室だ、
ね。学校行ったら、その学校だけが、あれ？なんか外へ出られねえぞ。これどういうこと？ってみんな動揺し始めて、何かが起こってんだけど全くわからない。っていうところからスタート。
あ、じゃあちょっとドラゴンヘッドの感じもしますね。
そうそう、まあ、あの感じのところから、ね。はいはいはい。ああ。江口さんでしたよ。
よ。
アイドルアニメのマイクについて。
うん、マイク？
熱文字らしい、あの、メールですね。
うん。はい。
いつも楽しく拝聴しております、素数ゼミと申します。
ありがとうございます。
夏アニメは神クズアイドルと社員ポストが面白かったです。しかしアイドルアニメのライブシーンで手持ちマイクもヘッドセットマイクも使わずにステージで歌っていることがよくありますが、あれ気になりませんか？マイクなしで歌って自然なのはあくまでミュージックビデオの世界であって、アニメの作中でライブとして描かれているシーンではマイクがないと変ではないかといつも思います。その点、推しが武道館行ってくれたら死ぬは、野外ステージではハンドマイク、ライブハウスではヘッドセットマイクとちゃんと使い分けられていて安心感を与えてくれます。そこら辺のところアイドルアニメに詳しい皆様のご意見をお聞かせいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。ソスゼミさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね、気になる人は気になる
でしょう。まあ気になるでしょうね。東藩どうですか、アイドル。
あの、達夫さんが、あの、まあ、また、ちょっと前の、世の中映画事変の話になっちゃうんですけども、達夫さんのおすすめアイドルが、はい、あの、神クズアイドルの、
はい。
うん。だったじゃないですか。はい。はい、あれで、あの後それで見たんですよ。
僕、書面だけで参加しましたからね、
はい、素晴らしい文章だったんですけど。
受けてましたよ。受けてましたよ。
ありがとうございます。
あれ、めちゃめちゃハマってですね、神クズアイドル。
いや、面白いっしょ、あれ。
あの、3週目まで見てますね、僕。うん、
全然見てねえじゃねえか。
あ、いやいやいやいや、
あの、全部見たって、全部見て、それは3回ってことね。
マジで。
おー。
ニオドくん超面白いっしょ。
ニオドくんがですね、最初大嫌いというか、ニオドくん嫌いと見なかったのに、今、ニオド推しなんですよね。
わかるよ。わかるよ。
あれ、ずるいっすよ。あんなの好きになりますよ。
お前、思うツボだな、完全に。
本当に。
驚されてるな。
あの、ライバルアイドルでいるじゃないですか。彼と全く同じ気持ちなんですよ、もう。こいつはアラを探してると思ったらですね、どんどん好きになっちゃっていくっていう。本当に。なんですけど、あれは良かったですね、やっぱり。カミングスアイドルの、ね、
うん、
細かいところが、あ、アイドルの現場を通ってらっしゃる方が作ってるなっていうのが分かりましたね。
物販、そういう部分あるんだ。
あります。物販コーナーで売れなかったグッズがですね、一夜のパフォーマンスでみんな買いに来るとかっていうの
は。ああ、なるほどね。
要は、あの、よくアニメとかであるのがですね、なんかちょっとやったらすぐにこう動員がバンって増えましたとかっていうのは、リアリティないというか、なんか飛ばしてる感じするんですよ。
え、何それ、パリピ孔明批判ですか？
違いますよ、パリピ孔明僕大好きです。あれは、あれはもうちょっとそういうもっと次元違う、あれはアイドルじゃないですから。
はい。
あの、物販が売れる売れないっていうところで、あの、見せるっていう見せ方はですね、うわ、分かってらっしゃるなと。余ってるっていうことは、本当にその、ニオド君っていうのが、あの、二人グループで、何の中で人気なかったっていうのが、露骨だったのが、あの一夜の、あの、パフォーマンスになるっていうところで、なんとか、うわ、すごいよと僕は思いましたね。
でも、なんだろう、マイク問題としては、気にならなかったですか？
あれは、まあ、あの、なんですかね、神クズアイドルはそこは見ないようにして楽しんでたので。
見ないようにして。
だから、その、なんですかね、ちょっと、
ミュート機能が働くわけです
ね。結構その 3D とかも、やっぱり最新のやつと比べるとちょっと、あのね、あの、フォルムが甘いとことかもあるんですけど、そこは全部補填というか、ポータルバランスでも違和感ないからいいんだっていうふうに見ちゃう派なんで、僕はミュート派なんです、ね。
なるほど。国さんいかがですか？
僕はあんまり気になりませんね、そのマイクに関しては。それは
やっぱ鉄砲とか拳銃に関してちょっと気になるっていう。
ってありますけど、もう、舞台に上がってる人たちのショーっていう風になると、それが、だって見てる時にはライブで見てるわけじゃないじゃん。映像作品として見てるから、別に声が聞こえてくるのはもう当たり前っていう感じで見ちゃってるし、だそれがそのこだわってたマイクパフォーマンスっていうことであるならば、その自分の好きな音楽ジャンルだとね、スタンドマイクをうまく使ってショーのように見せる人とかっていうのは稀にいるんだけども、そういうことでもないじゃん、アニメのあれとかって、アイドルの場合は。持ってる持ってないってなったら、音の聞こえ方とか、もう PV として見られるとか、見せる、見せないっていう判断があるんだろうっていうふうには見えるから、私はアイドルのあれ、全然気にならないね。
まあ人によっては気になるのかもしれない。
まあまあそうなっちゃう。
そうかもしれませんね。
いや、でも、いい問題提起だったかなと思いますね。
う
ん、
いいね、これ、ね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まだまだたくさんメールいただいてるんでね、新前件の感想とかもね、結構いただいてますんで、またちょっとね、メール特集で読ませてもらおうかなと思います。 皆さん、メールは熱文字 @gmail.com までお送りください。お待ちしております。
熱文字。初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内であれば出張も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。熱量と文字数。
皆様ごきげんよう、エピーローです。改めて新番組割と見てみた件割り見てに参加していただいた皆様ありがとうございます。まあ、投票だけじゃなくてですね、あのコメントも、いただいておりますので、読んでいきたいと思います。以前はいくつか選んで、編集室の編集部の方に送っていたんですけれども、まあ、選ぶよりも全部読んだ方が自分の中で早いという結論に至りまして、読んで、ひたすら読んでいきたいと思います。まずはですね、特別版の方からいきたいと思うんですが、今回私はですね、通常版の方に参加しました。いつも特別版の方に参加してるんですけれども、今期はですね40作品見ることができなかったので、まあ、そういうことになっております。ということでですね、あのコメントの内容について、僕があまり理解できていなくて、まあ、検討外れなことを言うかもしれませんけれども、ご容赦くださいと。今回はビッグタイトル目白押しな上、秋葉メイド戦争やボッチザロック、 Do It Yourself やブルーロックなどノーマークだった作品も面白く、順位をつけるのが本当に大変でした。そんな中1位は直撃世代を代表してうるせえ奴らに入れさせていただきます。本当に今季すごいですね。サイド A、そしてサイド B、どういう風になるのかなっていうのを楽しみにしてるんですけど、まあ、それにしても激戦ですよね。うるせえ奴らもね、なんていうか、作品の大きさが半端じゃないので、なんかね、期待感がすごく高いですけども。エピーロ様、マイクールお疲れ様です。今回も僭越ながら参加させていただきます。異常に腰が低いですけれども、コンクールも続編が多く安定した期待度でしたが、実際に見てみてそれ以上に新規で頑張っている作品が多くて、とても楽しめそうな感じですね。いや本当にそうですね。私のおすすめは影の実力者になりたくてです。1話はヒロイン役が堀江由衣とかで、王道な感じで始まりましたが、最後に大どんでん返しがあり、それだけでも個人的1位決定なのですが、2話以降の展開ももっとすごい。現時点で3話まで見ていますが、まだまだ楽しめそう、大満足です。あ、そうなんですね。いや1話僕まだ1話だけしか見ていないんですけど、まあ、ひっくり返された感じはありますけど、さらにそこからあるんですね。個人的にもう一つ推したいのはヒューマンバグ大学です。1話だけ見ると引きだけなのでそんなでもありませんが、ネタは面白く、案の定2話以降はとても興味深い内容になっています。正直言ってアニメでなくても全く問題ない内容なのですが、番組自体は面白いのでお時間ある方はぜひご覧ください。これ僕見てないですね、ヒューマンバグ大学。これ普通に D アニメストアとかで見るんですかね。その他、スパイファミリー、ヒロアカ、ボブサイコ100、ストーンオーシャン、ゴールデンカムイ、等続編もいい感じで今期も楽しめそうですね。うん、今挙げただけでもすごいですもんね、作品ね。恋愛フロップス、 これこれこういうのでいいんだよって何も考えずに見れるのが楽しい。虫かぶり姫、数十年前の少女漫画って印象が逆に良すぎる。あ、なるほどね。恋愛フロップスはなんかこう、なんていうんですかね、ラブコメのこうテンプレをこう詰め込んでいってる感じなんですか。僕見れてないんですけど、なんかキービジュアルとちょっと説明しか見てないんですけど、なんか親友ポジションの人とかもいて、なんか声優さんもですね、なんかものすごくこう人気のあってですね、この人っていう感じの割り当てられ方をしてる印象だったんですけど、虫かぶり姫ね、かなり個人的には好みですね。なんか昔の少女漫画っぽいって確かにそうなのかもしれませんね。今期も割り見て開催ありがとうございます。参加型のこのコーナーがあることによって、とにかく見てみるの意欲が湧きます。ありがとうございます。今期は要チェック案件が25作品を超えたので一歩踏み込んで40作品見てみました。素晴らしいですね。配信サービスマジありがてえ。うん、本当にそうですね。僕もほぼ今配信で見てますね。夏アニメは夜更かしの歌が良かったです。うん、夜の雰囲気とクリーピーナッツの挿入歌ロスタイムの余韻が続いています。未だヘビロテです。うん、今期について、良いことが分かっているアイドリッシュセブン、ゴールデンカムイ、スパイファミリー、プイプイモルカー、ロシャオ兵戦記、これらの作品が自分の中で何位になるのかを楽しんで視聴しました。これなんとなく女性の方ですかね。わかんないですけど。いや、まあ、関係ないか。水星の魔女もチェーンソーマンもマジやべえ。うん。となっていますが、どうなっちゃうのと2話目を楽しみにしたのがロシャオ兵戦記でした。1位です。あ、じゃあこの方は、映画の方は見ていなくて、今回初めて見ているってことですかね。あ、劇場で何度も見たのに、シャオヘイ、かわいいよ、シャオヘイ。あ、ちょっとですね、僕はシャオヘイ戦記見れてないんですけど、劇場版と違うんですか？この書き方からすると。あ、そうなんですね、なるほど。それ以外だと、メイドさんたちの話がめっちゃ面白いです。このメイドさんは、メイドの土産のメイドの方ですね。ヤクザ構想を側をメイドにするだけでこんなに面白い。猫ちゃんじゃなくて、豚モチーフでブヒブヒ言わせてるのも面白い。猫耳じゃなくてね、豚なんですよね。ニャンニャンとブヒブヒにこんなに違いがあるなんて。普段なら見ないタイプのボッチザロックとドゥイトヤセルフ。うん。悪役令嬢や、影の勇者。影の勇者って影の実力者になりたくてと違うんですかね、が意外と好きで、やはり見てみないと出会いはないのだなと改めて確認です。クロード様可愛いということでね、いただきました。なんかボッチザロックとかメイド秋葉メイド戦争とかね、なんかそのコメディーシーンになんかすごいテンポ感があって好きですけどね。それ以上なんかこうなんていうんですかね、こう分析できないというかあれですけど、その逆シーンが好きです。チェンソーマン第1話エンディングのイントロが世紀末2の老人形の館っぽいというツイートを複数目にしましたが、個人的にはハイスクール鬼面組のオープニング後ろ指刺され組を思い出しました。うん、チェンソーマンなんかやたらオマージュが詰め込まれてるっていう話みたいですよね。僕全くわからないですけど、はい。毎回集計お疲れ様です。今期はガンダムがさすがの面白さで、なぜか悔しい気持ちと清々しい気持ちがないまぜになっています。うん、これはガンダムのね、作品の持つ意義みたいなことを踏まえてそういう感情になっているということですかね。私は作画オタクではないですが、今期はいい意味でいろんな作品で作画いいな、この作品の作画独特だなと感じます。やっぱり作画は大事ですね。うん、そうですね。まあ、作画がいいっていうのと、作画の雰囲気が面白いっていうね、いろいろ方向性があると思うんですけど、Do It Yourself は、あれ、松尾雄介さんでしたっけ？山のすすめの第3期と、あと、かぐや様の、藤原初期の、ダンスのエンディングがありましたね、第3話の。あれやってた方じゃないですか、作画監督やってるの。違いますかね。 今期のクニーさんアニメは、Do It Yourself です。クニーさんもこうやって DIY されているんだと思いながら見ています。なるほどね。今期のクニーキャラですね。夏アニメで印象に残ったのは、異世界迷宮でハーレムをです。主人公のペースで地道に経験を積んでスキルを身につけて、主人公の意思でそろそろ次の町へ、次の男女に挑戦しよう、仲間を増やそうと、巻き込まれ方ではない展開の進み方が新鮮でした。うん、なるほど。何気に、もし異世界転生するとしたらこんな冒険したいを一番忠実にやっているのではないかと思いました。もちろんエロも含めて。はい、なるほどね。秋アニメではこちらもエロ系の不徳のギルド。鬼滅の刃やスパイファミリーなど一般層も見る深夜アニメが出てくる中で、100% キモータしか見ないような作品がちゃんと存在してくれる幸せを噛み締めています。うん。不徳のギルドね、なんかエロ抜いても面白いと思うんですよね。まあ、もちろんそれも含めての面白さなんですけど。いつも集計ありがとうございます。今期は視聴を継続したくなる作品が多く、時間を作るのに苦労しています。面白い作品が多いのは嬉しいことですが、比較的本数も少ない夏や冬に分散してくれないかと勝手なことも考えてしまいます。うん。まあ、春と秋が多くて、夏と冬がちょっとおとなしいっていうね、一般的な傾向があると言われていますが、最近はどうなんですかね。今でもそうなんですかね。でも、今期めちゃくちゃ多いっていうのは確かに間違いないですね。初参加ですが、豊作だったので、順位付け難しかったです。集計ご苦労様です。いや、本当にね、毎回どれやるか迷いますよね。これ通常版に参加しても、特別版に参加しても、なんかそれぞれ違った苦労がある気がして、特別版はですね、まあ、20作品選べるんで、入れられない作品がね、たくさんあるっていう風には、まあ、あんまならないんですけど、その20位の順位付けをどうするかっていうのがね、ほんと10位以下なんかで、ね、地獄なんですよね。うん、なんか一回作って次の日見直すと、全く、なんか入れ替わっちゃったりしたりするし、一方なんか通常版は5作品しか入れられないっていうね、苦しみがありますよね。自分がいつもランキングをつけるときの方法を知らせます。あ、なるほど。割り見てアンケートページのプルダウンメニューからソースを拾い、テキストファイルにコピペ。あ、なるほど。まずね、作品名を把握するっていうね。これは、アニメートタイムズに載ってるのを僕もコピペしてるので、まあ、そちらから、ね、コピペしてもらってもいいかなと思います。2、不要なタグを拾って、テキスト検索から一括変換で削除して、作品ごとに改行し、50音順のリストを作成。あ、なるほど。プルダウンメニューから拾うと、なんか他のものがくっついてきちゃうんですね。だとすると、アニメタイムズからコピペした方がシンプルにリストはできるかもしれません。3、リストの上から上下の作品のどちらの期待値が高いかで順位順を入れ替える。うん、なるほど。それ一個一個やっていくわけですね。なんかこのすごいプログラミングやってるっぽい感じのなんかやり方ですね。網羅的にやるっていう、なんか、なんていうんですかね。例外が出ないようにやるみたいな感じがすごくあるんですけどね。どうなんでしょうか。しかし今期は豊作すぎた。苦渋の判断でランキングしましたが、正直10位までは同率1位な気分です。うん。まあ、やり方はね、固まってるんですけども、まあ、実際にどの作品を上にするかってとこはね、苦渋の判断だということですね。お忙しいところでしょうから、なるべく手短に。ビッグタイトルが目白押しな上に、新規もまた一工夫、二工夫あって、このクールは特にどれどれを見たらいいのか、どれとどれを見たらいいのか悩ましい限りです。自分はおじさんだけど、悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました。で、乙女の気持ちになってみたり、Do It Yourself は男が一匹も出てこない素敵、のんのん日和仕様だな、とニコニコしたりしています。うん、僕は虫かぶり姫でしたっけ？あれでね、乙女の気持ち味わったりしてますけどね。Do It Yourself は、なんか、あれね、近未来 SF っぽい、雰囲気もあって、で、その中で、キララっぽい部活ものをやってて、で、メインの二人が隣同士に住んでる幼馴染で、まあ、2階の窓から会話をしてるっていう、なんかめちゃめちゃクラシックな、 シーンをやってるんだけど、女の子同士っていうちょっと今っぽい感じもあるみたいなね。なんか、すごく面白い作品ですね。エピーロさん、編集部の皆さんお疲れ様です。今期も作品多くて大変でした。みんな言ってますね。作品が多いってね。個人的1位は水星の魔女です。はい。ただ、オープニングの、夜遊びはガンダムには合っていないと思う。うん。TM レボリューションかラルクが良かったな。100歩譲ってリサか青いエールでしょう。うん。なるほどね。はい。アニメっぽさ、そしてガンダムっぽさ、まあ、あるってことですかね。いつも企画と集計などありがとうございます。個人的にある程度気にしてきた続編、放送し直しタイトルだけでも、スパイファミリー、モブサイコ100、ジョジョ、モルカ、ヒロアカ、山のすすめ、ゴールデンカムイ、不滅のあなたへ、ヨアペダ、タイバニー、ポプテリピック、異世界おじさん、ロシャオ平戦記、ベルセルクと挙げるだけでいっぱいいっぱいな感じですか。いや、ほんとそうですね。ここにさらに新規タイトルが加わるわけでありえない充実ぶりです。この手のコメントで埋まるのが目に見えています。うんうん。そんな中、サイバーパンク、エッジランナーズ、チェンソーマン、機動戦士ガンダム、水星の魔女のいずれも新規アニメタイトルをトップ3に上げました。うん。まあ、このね、上げてる3つもね、ゴリゴリに期待作ですからね。うん。映像表現として優れているばかりか、自治的、社会的背景を踏まえた動機、行動原理で主要キャラクターが動いていて、展開が気になる3作品だったりもします。ネットフリックスは私も常時加入はしておらず、かっこだって高い、2K プランでアマプラの3倍、ディズニープラスの 1.5 倍、4K プランでそれぞれ4倍から2倍でお得な、年払いもない、かっこ閉じる。サイバーパンクエッジランナーズは、今日1話見たばかりですが、これ見るためだけに、一月加入おすすめしたいくらいによくできていると思います。あ、そうなんですね。僕もネットフリックス入ってなくて見てないんですけど、サイバーパンクってあの、ゲームのサイバーパンクですか？あれのなんかアニメ化みたいな感じなんですかね。ちょっとよくわかってないんですけど。原作ゲームの世界観設定を引き継いでいるせいなのか、作り込みがすごいです。あ、やっぱそうなんですね。なるほど。セリフのやり取りだけではあざとくも感じたのですが、車の窓ガラスの水垢跡で洗車もできない家庭の経済事情を表現するなど、うん、私が一回見ただけでは、気づけていない映像演出が散りばめられていいそうです、うん、トリガー作品の中で一番好きなタイトルになりそうな感じもするくらいです。あ、トリガーなんですね。あ、なるほど、すごいですね。というのが以上が特別版のコメントでした。以下、通常版に行きたいと思います。秋葉メイド戦争1話の音ハメ気持ちいいっていうね、コメントです。キルビルっぽいんですかね、わかんないですけど。なんか、いろんなね、ヤクザものが入ってる感じしますけど。チェンソーマンはもともと人気あるので、まあそうかなと思いますが、とにかく今期は時間が足りない。うん、本当そうですね。今期はこれがすごいという番組が多すぎて5本選び抜くにも悩みました、うん、通常版の悩みですね。原作信者の私も大満足の劇場版クオリティチェンソーマンに、これ絶対運命目次録歌うやつですよねというガンダム、1話途中から爆笑したダークホース、秋葉メイド戦争などなど、早く続きを見たい作品が目白押しで大満足です、うん。個人的な感想ではありますが、クールドチ男子は何も考えずに、食べ物自動咀嚼マシーンと化してぼーっと干渉し、時折ふふっと笑えるという今期の完全カウチポテトアニメでした、うん、カウチポテトアニメって最近熱持ちの中でも言わなくなってる気もしますが、カウチポテトアニメね、大事ですよね。エピーロさん、お疲れ様です。手軽に熱持ちに参加することができる定番企画割り見てありがとうございます。今期は個人的にアニメ豊作期、見続けたいと思わせてくれるアニメが多くて幸せ。その中でも山のすすめネクストサミットとガンダム水星の魔女は別格、うん、山のすすめはただただ尊い、超癒しアニメ、愛おしい、続編を見られることに感謝。水星の魔女は新しい若者向けのガンダムという挑戦的作品がとても新鮮、ファースト信者ではあるがこういうガンダムも面白いと。なるほど。まあ、無印の信者ではあるけれども、水星の魔女もいいよっていう、こうね、受け入れているという感想ですね。秋葉メイド戦争がいろんな意味でやばい。 視聴する側のリテラシーや倫理観やその他諸々が試されている気がする。非常に挑戦的な意欲作、とにかくすごい。うん、これパリピ公務についてピエバックスがやってるっていうところもね、面白いですよね。集計ありがとうございます。今期も作品数、また個人的に面白いと思うのも多いので選ぶのが大変でしたが、高級のカラスをおすすめします。高級のカラスもね、ちょっと地味ですけどね、中華ファンタジーミステリーみたいな感じですかね。中華ファンタジーで報われない思いやさまよう魂を彼岸に帰す物語で、この静かに流れる世界観と美しさは秋の夜長にぴったりですよ。前期作品ではメイドインアビス、母より生まれた世界が母の中に帰っていく物語に涙を流しつつ見ていました。ファプタには幸せになってほしいです。うん、前期はリコリスリコイル最高でした。名前が読めない、ちょっと待ってください、調べますね。あれ、なんで名前が思い出せないんだろう。これね、突然ね、キャラクターの名前が読めなかったりするんですよね。なんでなんでしょうね。ちょっと今ね、ピクチュー百科事典に、あ、千里ですね。はいはい。千里役の安西千佳さんの演技が癖になる。アニラジオ聞こうとハマったのは初めてです。和歌山志音さんとの掛け合いがこれまた面白い。あ、僕もですね、リコリスの、あ、リコリコの、アニラジ聞いてなかったんですけど、なんか YouTube でなんかアーカイブがなんか回ってきてちょっと聞いたんですけど、あれ聞いたかな、わかんないですけど、面白かったですね。うん。これだからオリジナル作品のチェックはやめられない。うん。小清水亜美さんの、アドリブがすごいっていう話をね、僕が見たやつは知ったんですけど、面白かったですね。小清水亜美さんほんとすごいですね。指なし手袋と銃のせいかもしれないけど、秋葉メイド戦争の取り立て屋が国さんにしか見えない。全く同感ですね。うん、全く同感です。はい。今回なんかね、国キャラ多い気がしますね。国キャラ、国アニメ。影の実力者になりたくても、なんか国アニメかなと個人的に思いましたし、なんかね、コメントにも出てきましたよね。他の作品でもね。Do it yourself か。うん。毎回集計お疲れ様です。今期の秋アニメ、2期や2クールのタイトルが多く、強くたくましいため、新規を上にしたい派閥の人ですが、うん、面白さという意味では評価に困る結果になりました。自分は1位をガンダムにしましたが、時代が変わったのですかね。あのガンダムが深夜アニメと殴り合おうとしている感じがします。ガンダムは夕方枠ですよね。どっしり構えて見たい人だけ見て、プラも買って、Gジェネやスパロボ参戦を楽しみにしてくれというようなスタンスだと個人的に思っていました。そのガンダムシリーズが新基礎を獲得しようと何かいろいろ仕掛けをしているみたいで、アニメも楽しみですが、その結果も気になります。私気になります。わざわざに入れてますけどね。はい。あとガンダムでは主人公のタヌキが話題ですが、ニカさん推しです。うん、物語後半に顔芸して発狂するくらいの活躍を期待しています。かっこあのキャラそれ系の暗さがある、うん、以上です。はい。きっとね、サイド A でもサイド B でもガンダムの話してくれてると思いますけれども、ね、熱持ち、その編集部のね、皆様がね、どういう風にね、今回の水星の魔女見てるんですかね。いつもありがとうございます。新米錬金術師の店舗経営のタイトル画面、米と、今日、経営の経ですね、がピンクで強調されているのを見て、米粒社協と空目してしまいました。うん、なるほど。いつも配信楽しみにしております。初めて投票します。モブサイコ103期1話は希望の持ちづらい若者と絶望の氷河期のおっさんを対比させた重い話でしたので考えさせられました。いつも集計ありがとうございます。あ、そういう感じの話になってるんですね。社会派だな。集計ありがとうございます。今期第1話を見たのは17作品でした。今期の主題歌ベストは、夫婦以上恋人未満のエンディング、なんて言いますかね、ナウル、ノウル、スタックオンユーっていう、タイトルみたいですね。歌の名前が。うるせえ奴ら、それなりに期待していたんですが、びっくりするくらい心が動かんかった。なんだろう、これ。あと、ロシャオ平戦記。自分は中国の作品ちゃんと見るのは初めてなんですが、 作画の質というか動作感というか何か独特の味と間があって、これが日本とも米国ともアメリカとも違う向こうのセンスなんだなぁと。はい、そうですね、うん、うるせえ奴らはですね、まあ、第一話しか見れてないんですけど、いまいち僕もピンときてないですね。なんでなんだろう。あと、ロシア語平戦記ね。僕は劇場版の方を見たんですけど、なんか日本のその、アニメをね、かなりその、影響を受けてる感じはするんですけど、なんかちょっと違うって感じもわかります。いつもお疲れ様です。今回も迷いまくりました。というね、短いコメントいただいてます。そうですよね。サイド A、B の皆様は、ガンダムに1票を入れるのではと予想していますか？私はスパイファミリーを1位にしました。うん。2期目なのに毎週話題になるのは作品のパワーの強さを感じます。なんかこう、一般層への波及度合いが半端ない感じしますよね、スパイファミリーね。また、ポプテピピックも同じく2期目の話題作ですが、ランキングではどのように評価されるのか全く読めないので、結果が楽しみです。うん。いつもありがとうございます。全クールは振り返ってみると面白い作品がたくさんあり、楽しかったです。制作者様に感謝です。今期こそ最後まで異世界おじさんを、そうですね、異世界おじさん、11月からやるんですか、ですかね。昭和のうるせえ奴らをリアタイしていた身としては、今回のリメイクはうまく説明できないモヤモヤが、作画も背景も声優さんも素晴らしいのですが、いや、全く同感ですね。はい。秋葉メイド戦争は衝撃でした。これも働く女の子シリーズに入るのだろうか。うん。まあ、PA ワークスのね、働く女性シリーズありますよね。花咲く、いろはからね、始まって、作品名あったっけ。白箱ね。桜クエストね。なんか忘れてるけど。はい。いいですかね。アクアリウムとかもそうですよね。今期は、ボッチとブルー。これボッチザロックとブルーロックのことですかね。二つのロックが熱いです。あ、なるほどね。はいはい。あと、新米錬金術師と4人は、4人はですね、これ4人はそれぞれ嘘をつくでしたっけ。テーマソングが良い。好きな音楽に出会えるのもアニメのいいところです。うん、そうですね。初参加です。いつも集計、お疲れ様です。ということでね。ありがとうございます。参加していただいて。これちょっとね、すいません。あれどこ行ったっけな。作品名をね、ちょっと確認したいと思いますが、これ見ればいいのかな。4人はそれぞれ嘘をつくか。うん、なってますね。今期はアニメ史上最も豊作と言っても過言ではない。うん。いや、おっしゃる通りだと思います。はい。今期秋アニメは、チェンソーマン、ゴールデンカムイ、ブルーロック、アキバメイド戦争など、イカれたアニメがあって最高です。うん。いや、ほんとそうですね。なんていうんですかね。チェンソーマンの本格的にイカれてる具合とか、アキバメイド戦争のなんかギャグに振った、イカれ具合とか、まあ、ゴールデンカムイはゴールデンカムイっぽくイカれてますけど、いろいろありますよね。いつも集計ありがとうございます。スパイファミリーはチェンソーマン、スパイファミリーやチェンソーマンは面白いとして、個人的にはボッチザロックとアキバメイド戦争が好きです。いや、全くこれも同感ですね。うん、全く同感です。キララ作品でバンドものといえば軽音がありますので、どうかなと思って見始めましたが、これは全く同感ですね。うん。軽音とはまた違う面白さがあり安心しました。全然キャラクターとか作品の作り方が違いますよね。演奏シーンもヌルヌル動いてるし、これは人気が出るのではないでしょうか。ちょっとゆるキャンのなでしこにも似ているような。あ、そうですね。個人的にはその主人公の子はね、ピンク色の髪で、そこはもうキララの文法にのっとってるわけなんですけど、ゆるキャンのなでしこみたいな、ああいう、こう、主人公っぽい、こう、明るいね、天真爛漫なキャラクターではなくてですね、めちゃめちゃコミショウのキャラクターってとこで、個人的にはそのコミックガールズの主人公を思い出しました。秋葉メイド戦争はとにかくぶっ飛んでいますね、最高です。はい、今期は、以前から宣伝されていたビッグタイトルが多く、オリジナルアニメもあって、どの作品も続きが気になります。うん。いや、ほんとそうですね。 ピーロ様、第23回割り見て、毎度ご苦労様です。あ、23回目なんですね。ありがとうございます。ということでね、こちらこそありがとうございます。秋葉メイド戦争で、日本アニメにおける、眼型的アクションの最適解を、35歳新人メイド、嵐子さん、それなんだっけ、名前が見ない。なんだっけ。うん、そうですね。見せつけられ、カチコチに固まった脳天ぶち抜かれた。いや、僕もね、1話のね、アクションシーンはね、本当にびっくりしましたね。アラコさんですね。35歳新人メイド、アラコさんに見せつけられ、カチコチに固まった脳天ぶち抜かれた。うん、いや、そうですね。びっくりしました。うん。前回、リコリスリコイル感想で、身体性を伴うガン型はアニメに合わないという趣旨の意見を書きましたが、撤回します。カーズ氏の、初恋の、そうですね、カーズ氏の初恋の件、喫茶リコリコという概念になりたいと予想。うん、まあ、壁みたいなことですかね。うん、メイドインアビス、烈日の黄金鏡。うん、ワズキャンほどではないだろうけれど、慣れ果て村の住人は、やるだけやった人たちだと思うと、その姿に嫌悪をしたり、好感を抱くことはあっても、嘲笑するべきではないと思えるよね。うん、人の価値観を笑うなって、ことそす、ことですかな。そうですね。一巻に、リコ、二巻の、一巻にリコ、二巻の裏表紙に、マルルクちゃんの伝統的お仕置きの図がありますが、ろう者とも、靴を履いているのに、アニメ一期二話で、リコが裸足なのはなぜか。うん、そうですか。アニメでは、裸ソックス効果で卑猥さが増幅するのを避けるため裸足にしたのだろう。原作では、作者、つくし教の趣味が全開だからとも思うが、まあそうですね、このメイドアビスはね、いろんな意味でこう、なんていうかですよね、こう、罪深い作品ですよね、はい。趣味が全開だからとも思うが、それならソックスでいいのに。うん、靴なのはあの縛りで、吊るされた経験がないので確実ではないが、体の負担を軽減できるのではないか。お仕置きなので反省する、長時間吊るす必要があるだろう。うん、まあ、ちょっと何言ってか分からなかったきちゃったんですけど、ね、僕原作読んでないんでね、まあ、読んでる方なら分かるのかもしれません。また趣味でもある、オーゼンさんは、マルルクちゃんの地帯を長く楽しみたいが、肌を傷つけるのは不本意なので、二の腕に一枚布を挟んで縛っているのがわかる。どしがたいぞ、つくしきょう。うん。人の趣味を笑うな、ソス。笑わないで、笑われるのもなかなか良いソス。ごめん。ということでね、はい、いただきました。今期の国アニメは、秋葉メイド戦争ですよね。うん、そう思います。バグ大学の、キトっていうキャラが、達夫さんにしか見えない、あ、そうなんですね。サイバーパンク、ゲームのリリース時はバグが多く批判殺到だったけど、制作陣の地道な修正とエッジランナーズのおかげで完全に勢いが回復して嬉しいです。うん、アニメの出来は、あ、待ってましたというぐらいのクオリティ。こういう固めの作品が最近なかったので非常に嬉しいです。比嘉さんはゲーム持ってるんだから絶対見るべき。うん、ヒット作品のタイミングはありますよね。美少女ガンアクションジャンルのリコリスは懐かしい感じがしました。はい。ここ最近は似たような作品は見かけない、もしくは印象になかったイメージです。そうですね。王道ものをめちゃくちゃ高いクオリティでやってる、最後までやりきってるっていう感じがしました。久々にキャラ萌えした千里が好きすぎて2期がないと苦しいです。リコリコはあの後動きあるんですかね？劇場版とかやるんですかね？うん、なんか、このまま終わるとは思えないですけどね。どうなんでしょうか。ちょっと待ってくださいね。続編あんのかな？続編、再始動あるの？決まってはいない。どうなんですかね？まあ、分かってる方ね、知ってる方はいたら教えてください。不徳のギルドがなんだかわからんが、ちゃんと面白くて悔しい。はい。面白かったですね。はい。不良が猫拾うパターンで、はいはい、エロエロと思って見たアニメがギャグものとしてちゃんと形になっているため、不当によく見えているだけかもしれません。うん。ね。 こう、真面目ないい人が猫拾ってもそうでもないけど、不良が猫拾うだけでめちゃめちゃ好感度が上がるっていうようなのと同じ形で、エロ作品だろって思ったらギャグとして面白かったので、すごく好感度が高いっていうことですかね。うん。ですが、際どい部分を軸に丁寧に物語が作られることの意義を我々は異種族レビュアーで学んだはずです。良いものは良い。最終回までよく会ってくれと願う次第です。メガトン級武蔵はいいぞってことでね。確かに話題に上がってきてない作品ですけどね。あの、続編やってますね。なるほど。ちゃんと追いかけてる人いますね。今期第1話を見たアニメは30作品以上。現在も、視聴継続中なのは14作品。かっこ締め切りに間に合わないアークナイツ。カンコレ、いつかあの海でお覗く。そうか、カンコレ見てないなと思ったら、これ間に合ってないんですね、この割見手が。なるほど。視聴後もとりあえずレコーダーに保存しているのは10作品。期待値という意味で続編がやや不利になるはずですが、それでもゴールデンカムイ、スパイファミリーという、他を圧倒して高くそびえ立つ至高の五大鍋に入るような作品と比べると、小粒感は否めませんでしたと。なるほどね。僕もレコーダーに保存しなくなっちゃいましたね。テレビで見なくて、テレビだったからだな。秋アニメは豊作で大激戦でしたが、ここはやはり水星の魔女を1位に押さざるを得ません。時点で秋葉メイド戦争、両作とも、ベクトルの違いはあれ、熱量の、熱い作品でした。うん、そうですね。神くずアイドルロスすぎて、辛い日々です。アニメを見返して曲聴いて原作漫画読んでしのいでいます。マジで2期作って、ボッチザロックのボッチの考え方が自分すぎて震えました。今後の話が楽しみです。はい。定期的にこのボッチも出てきますけどね。なんでしたっけ、もうこっちが出てくるやつ、なんでしたっけ、わたもてか。私がモテないのはお前らが悪いでしたっけ。あれ以上にネガティブなね、あの、ぼっちもの見たことないんですけど、まあ、原作の方は、ね、今だいぶ雰囲気が変わってるらしいですけどね。うん。あの、ぼっちザロックもなかなかですよね。ポップですけどね。今期はたくさん好きな作品の続きが見れるクールになって嬉しい限りです。中でも注目しているのはブリーチ。うん。原作最終話までの映像化に加え、あ、そうなんですね。作画のクオリティがめちゃくちゃすごいのでテンション上がってます。先日最終回を迎えた大の大冒険で感じたカタルシスをまた味わえること間違いないでしょう。期待しています。なるほどね。大の大冒険ブリッジ、あの、僕両方とも燃えてないんでね、あの、情報をね、いただけるとありがたいですね。忙しいので見れていないので消化のいいものを選びました。うん、消化のいいものね、そうですね、はい。今期は前作面白かったアニメの続編が一気に押し寄せてきて本当に時間が足りない。そうですね、あの、ぶつかり方が半端ないですね。今期は秋葉メイド戦争がぶっ飛んでいて好きです。これも一応 PA ワークスのお仕事アニメなんですね。うん、そうなんですかね。ただパリビ神戸のそうなのか。うん。ネトフリアニメだけの安いプラン作ってくれねえかな。いや、まあ、ほんとそうですね。半額ぐらいで作ってくんないかな。アークナイツのゲームをやり込んでいるので、うん、提供が制作委員会方式ではなく、ゲーム運営会社の一社独占で、アニメ制作自体も自社スタジオでの内製という形態で、どこまで頑張ってくれるか注目しています。あ、そうなんですね。こう完全に、まあ、コントロールして作っているってことですね。うん、なるほど。こうその方がなんていうか、こうね、ずれないというかぶれない、じゃないかっていう期待を持てますよね。今期は超メガヒット原作のアニメ化、大ヒットシリーズの2期、3期、4期に押されて、普通の新作アニメが隠れてしまっている感があります。そうですね。ただね、割見ての結果はね、割とこう、まあ、いわゆる普通の新作アニメがね、検討してたのでね、個人的にも嬉しかったですね。 夜は猫と一緒のあやひの猫の声すごいと思う。あ、そうなんですね。これ高木あやひさんのことですかね。あやひって。高木あやひさんは、今期秋葉メイド戦争ね、出てますけど、あの演技のなんか脱力具合も素晴らしいですね。取りまとめありがとうございます。今期は見るものが多く、特に土曜日はリアルタイムで5本以上こなしています。あ、ちゃんとリアルタイム視聴してる方なんですね。いや、すごいな、尊敬しますね。あと続編も多く、それゆえ安定していて、その中で検討する新作という構図ですね。うんうん、そうですね。対策、人気作があって、その中で検討している新作、うん、そうですね。高級のカラスは自分が好きな要素がいくつも詰まっていて、毎週楽しみに見ています。高級ものは面白いものが結構多いので、どんどんアニメ化されてほしい。うん、高級のカラスね、なんかこう、多分押してる人はめちゃめちゃ押してるって感じがしますよね。はい。で、最後のコメントが、いつもありがとうございますということでね、こちらこそ、ランキングね、参加してもらった人、ありがとうございます。ということで、コメントもね、お寄せいただいてありがとうございます。まあ、ということでね、コメントの全体の感想としては、とにかく作品が多いと。めちゃめちゃ面白いのがいっぱい大変ですということだと思います。コメントもね、たくさん、いつもより増してね、多く、ありました。ありがとうございます。コメント以上です。またね、来期の割り見てでお会いしましょう。ごきげんよう。心配でした。